の朗読を三宅長老にしていただきます。聖書をお開きください。旧約聖書ヨブ記42章1節から6節、旧約聖書の905ページです。
聖書を朗読します。ヨブ記42章1節から6節。ヨブは主に答えて言った。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。知識もなくて摂理を覆い隠す者は誰か。まことに私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を。さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今、この目であなたを見ました。それで私は自分を下げすぎ、塵と灰の中で食いています。聖書は以上です。
ただいまから旧約聖書ヨブ記に42章1節から6節までを通して、ヨブの答えと題して西村牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。ヨブ記、ついに最終章となりました。1章から、大変、大きな書物でしたけれども、この42章で、終わりです。ヨブという人は大変立派な人物、神様でもこの人の右に出る者はいないという人だったわけですね。10人の子供がいて1万頭以上の家畜がいる、もう大富豪でした。ところがそこに苦しみが襲いかかるわけですね。家畜がみんなどっかに奪われてしまう。それから今度は突風が吹いてきて、子供たち10人が一瞬のうちに亡くなってしまう。どうして神様はこんなことをするんだって言うかと思ったら、彼は言わないで、主は与え、主は取られる。主の御名は褒むべきかなと叫ぶわけですね。そういう彼にさらに大きな苦しみが襲うわけです。今度は彼自身が、非常に重たい皮膚病に覆われる。その痛みと痒さに彼はのたうち回るわけです。土器のかけらで全身を傷つけるぐらい。奥さんはもう見てるだけでも苦しくなって、ついにですね、あなたは一生懸命神様を信じていたのに、そんなことに遭うんだったらもう神様を呪って死んだらいいって、そこまで言うと、それでもヨブはですね、お前はそんなバカなことを言ってはいけない。幸せを神様から僕はもらっているんだから、災いも受けなければいけないのだ。そんな風に言うわけです。そこへですね、変わり果てたヨブをお見舞いに来た三人のお友達がやってくるわけなんですけれども、どうしてこんな苦しみが起こったのかという論争が始まってしまうわけです。三人の友達は口を揃えて、ヨブ、お前がこんな病気になったのは、きっと悪いことをして神様からの罰をもらっているに違いない。そうするとヨブは、いやいや、そんなはずはない。神様はそんなひどいことをするはずじゃない。方ではない。こうやってですね、ヨブと三人の友達との議論は平行線をたどっていきます。これがほとんどこのヨブ記の主要なやりとりです。そこにですね、エリフという若い人が登場しまして、この人は神様よりも正しい方はおられないんだ。神様のすることは正しいのだ。というふうにこう言ってパッと消えていくんですけども、まあ、この人はともかくとして、ついにですね、神様からの答えがヨブに、語りかけられるという、それが38章でした。そして38章、39、40、41、42と、神様からの答えがずっと続くんですね。 で、神様は38章で、ヨブにですね、さあ、腰伸びを締めて、私の示すものをよく見とけと言って、まあ、これは先週の第4礼拝で扱いましたけれども、大きなスクリーンにですね、この地球、宇宙も地球も全部神彼に見せていくわけです。最初天地創造から始まります。そしてお前はこの天地創造した時にどんな風にこの、地球が作られたか知ってるか。そして海と陸がこう今度映し出されます。この海の中にどんな風に誰が陸地を作ったか分かってるか。さらに今度は光の通り道は誰が作ったのか。そして今度は気象まで行きます。この、雲がどんな風に動いて、そして、雪が降り、雨が降り、氷が降っていく、この仕組みを一体誰が考えたか。水がどんな風にこの地球の中を巡っているのか、あなたは考えたことがあるのか。さらに今度は作りはですね、宇宙にまで行くわけです。そして宇宙の星座がどんな風にして、誰がこの美しい星座を作ったのか。お前はそれを知ってるか。太陽がどれほど今日きちんとこう回っているか。この仕組みは一体誰が作り、誰がこれを動かしているのか。お前ヨブは知っているのか。さらに今度は、動物たち、野生の動物たちに目が止まるわけですね。ライオンから始まって、それから野ヤギ、ロバ、野牛、ダチョウまで行きます。そういう小さな動物たちが知らない、お前が知らないところでもちゃんと大きくなって子供たちを産み、そして増えていくじゃないか。誰がこれを世話しているのか。誰が彼らが生きていけるように必要なものを備えているのか。お前は知ってるかと。ちょっと一回中断して、それから40章でまたさらに、嵐の中から語りかけられます。今度は、カバというふうに訳されていますけど、ベヘモートという、陸の大きな生物がいたようです。それからレビアタンという海の大きな巨大な生物がいたようです。そういう誰もが近づくことができないような巨大な動物だって、世話をしているのは誰だと思う？彼らが生きているのは誰の、支えで生きていられると思うのか。こうやってですね、自然界の姿がずーっと圧倒的なこの情報で、ヨブの前にこう、次から次へと出ていったわけですね。そうしてこの42章で、もう十分ですというような気持ちでですね、42章2節は始まるわけです。ヨブは答えたんです。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。これはなんかこう負けたという感じじゃなくて、もう本当によくわかりましたっていう気持ちでしょうね。よくわかりました。この3節、知識もなくて摂理を追い隠す者は誰か。これは38章で最初に神様がヨブに呼びかけた言葉なんです。ヨブに。知識もなく摂理を追い隠す者は誰かとヨブに呼びかけるわけです。いやー、それは本当に私でしたと。私は知らないことがいっぱいありました。4節で、さあ聞け、私が語る。私があなたに尋ねる。私に示せ。これも神様が私にそういうふうにおっしゃいました。でも本当に私が答えられることは一つもありません。全部私の知らないこと、私が及ばないこと。それがヨブの答えでした。でもヨブはなんでここで喜んだのだろうか。何を彼はここで、この神様からの答えで彼は、 納得したのだろうか。彼は全身 病気ですよね。それが自然の不思議を見て、ああ、自然界は神様が全部動かしてくださってるんだ。嬉しいな、すごいな。それでなんでヨブは納得するのか。実はここには一言もヨブがなんで病気になったのかという理由は出てこないんです。一切出てきません。なぜこんな苦しみに遭うのか。なぜ子供たちを失い、財産を失い、自分はこんな病気にかかるのか。そして友達が言ったように、これは神様の罰なのか、それともそうではないのか、そのことについても一切出てこないんです。ただ、神様の技としてのこの自然界、すごいだろう。こんなことまで神様はしてるんだろう。それをヨブは、ヨブが一番知りたかったのは何だったんだろうかと思うと、なぜ自分がこんな苦しみに遭わなければならないのかという問題だったと思うんです。苦しみの意味です。しかし神様は一言もそのことを言わなかったんです。それなのに、ヨブは、私があなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔いています。いやあ、私は知らなかった。もう灰の中でこう、なんていうか、後悔するぐらい、あなたのことがよくわかりました。これは一種の喜びの表現なんです。ヨブをこんなに喜ばせたことは何だったんだろうか。そこにはヨブが一番知りたかったことがこの自然界のやりとりの中で掴んだからですよ。ヨブが一番嬉しかったこと、その最も大きなことは神様からの答えがあったからだと思います。38章でヨブに神は答えたんです。そして、その答えを彼は、その答えの内容ですよね。この広大な、膨大な自然の仕組みを見ながら、このこともあのことも全部神様、ヨブが知らないことまで、隅々まで神様はの力で、神様の知性で動かされているように、私もその力で動かされてたんだ。私もその力によって、こんな病気にもなっているにもかかわらず、私にも同じ神様の力で、私もこの全世界を作り、そして星座を作り、そして動物たちの知らないところまで全部支えてくださっている神様の力は、この病に苦しむ私の中にも働いてるんだ。それは、私は見捨てられてなかったんだってことです。私は見捨てられてなかったんだ。もし神様が自然の中の一つでも見捨ててしまったら、星座は破壊するでしょう。太陽は変な動きをするでしょう。天候は変な風になってしまうでしょう。陸地は消えてしまうでしょう。動物たちは死滅してしまうでしょう。彼らが、この世界がずーっと動き続けているのは、一つも神様がそれらを忘れもしてない。その力によって私も動かされている。私も忘れられていなかったんだ。それが神様からの答えで彼が知ったことです。 先週の第4礼拝の中でこのことを話しましたけれども、イエス様が野の百合の花を見なさい、空の鳥を見なさい、そういうふうに言われました。あなたはその時に、あの言葉は絶対にこのイエス様は呼ぶ気をお話ししてるんだと思うんです。そしてヨブが掴んだ最も大切なことをイエス様は言われているんです。それは、あなたは空の鳥よりも野の花よりももっと優れたものではありませんかっていう言葉です。それをイエス様はマタイの福音書の6章ではっきりと言われる。ヨブはそのことが分かった。私はあの星座よりも、そしてこの巨大な陸地が誕生するよりも、そして気象がこんな風に動かされていることよりも、そして動物たちが、あの巨大なベヘモートやレビアタンが生き続けるよりも、私はもっと大切な存在として神様は私を生かしてくださっている。これをヨブが分かったんです。苦しみの意味よりもヨブが知りたかった。もし苦しみの意味を神様が知らせたいんだったら、いや、ヨブ、実はこのヨブ記の最初に書いてある通り、サタンがどうしてもヨブを苦しめたいというので、私はそれを許可しただけなんだ。あなたがどうしても神様を信じ続けることを妬んだヨブ、サタンが、どうしてもヨブを苦しめたいというので、私はそれを、あなたを信頼して許可をした。それがあなたの苦しみの原因だ。でもよく頑張った。これで終わりなんです。これが彼の苦しみの原因の全てです。しかし神様はそれを言わなかったんです。そして彼はそんなこと言われても、おそらくこれほどまで喜ばなかっただろうと思います。そうなのか、サタンがそんなふうに私にこんな病気をくださったのか。それじゃあ私は、この病の中で頑張ってあなたを信じて生きていきますというふうには、おそらくヨブはならなかったのかもしれない。ヨブにとって神様がこの天地よりも私を愛して支えてくださって、私は一秒たりとも忘れられたことがなかったのだということを知った瞬間に、ヨブは喜んだんです。そうだったのか。ヨブはこれだけの苦しみの中で、もう本当に立派な答えを並べながら、しかし友人につぶやいたんです。僕はこんな苦しみがこんな次から次と来るなんて、神様から捨てられてしまったのかもしれない。もう私なんて生きてる価値がないんだ。もう死んでしまえばいいと僕は思ってる。存在しない方が良かったと思ってるんだ。ヨブはついつぶやいてしまったんです。それは彼の正直な心。本当に神様を信じ続けていくということを徹底的に貫いていながらも、もうそれが破れかけている。やっぱりダメなのかな。僕は見捨てられてるのかもしれないな。そういう何かこう、ズブってこう、泥沼に入っていきそうな、足元が立てないような泥沼になりそうな、ぬかるみを彼は感じながら不安になっているんじゃないかな。こんなに神様を信じながら、礼拝に出ながら、献金もしながら、教会に連なりながら、でももしかすると見捨てられてるんじゃないだろうかっていう暗闇、ぬかるみを私たちは経験するんじゃないかなって思うんです。取り残されているような、私ほど、私はあの人よりも一生懸命礼拝に出席して、集会に出席して、そして、こんな活動もして、奉仕もしているのに、なんで私がっていう、そういう ぬるっとした深みですよね。破れそうな孤独。しかしヨブはそうじゃなかった。私はあなたの噂を耳で聞いていました。当然神様はこの世界を作り、この世界を動かしていることはよく分かってました。そんなことは知っていました。知ってるけれども、それを私のこの苦しみを支えることにはならなかったんです。しかし今呼びかけられて、そしてその時に呼びかけられたことでヨブは、そうか、私は捨てられていなかったんだ、こんなにも尊く神様から愛されていたということを、しかし今私はこの目であなたを見ましたというのは、そのことが分かったということです。マルコの福音書の10章にバルテマイという乞食の話が出てきます。目の見えない乞食です。一番最後のところでイエス様がエリコという大きな町へ来ます。新約聖書の88ページのマルコの福音書の10章の46節です。バルテマイという盲人の物乞いが道端に座っていたってあります。毎日毎日彼は手を引っ張って連れてこられて、そこにエリコという町は古代都市の中でも有名な町です。そこは交通の要所としても栄えた町です。たくさんの人たちが行き交うわけです。そこに彼は座って一日中人々から恵んでもらってたわけです。ところが47節、ナザレのイエスだと聞くと、ダビデの子イエス様、私を憐れんでくださいと叫び始めた。そこで彼を黙らせようと大勢たしなめたが、彼はますますダビデの子、私を憐れんでくださいと叫び立てた。するとイエスは立ち上がって、あの人を呼んできなさいと言われた。そこで彼らはその盲人を呼び、心配しないでよい、さあ立ちなさい、あなたを呼びになっていると言った。すると盲人は上着を脱ぎ捨てすぐに立ち上がってイエスのところへ来た。そこでイエスはさらにこう言われた。私に何をしてほしいのか。盲人は言った。先生、目が見えるようになることです。するとイエスは彼に言った。さあ行きなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです。するとすぐさま彼は見えるようになり、イエスの行かれるところについて行った。バルテマイ、必死にイエス様に叫んだわけです。弟子たちが近づいて、さあバルテマイ、安心しなさい、イエス様があなたを呼んでるよ。バルテマイはバーッとこう上着も全部脱ぎ捨てて、手を前に出すようにして手探りでイエス様いるところが方角がわかりますよね。そこへ向かってよろよろと歩き始めていくわけです。その手探りで歩き始めた彼の一歩一歩は、彼の生涯の中でこんなに喜びを感じながら歩くことはなかった、一歩一歩ではなかったか、こんな喜びを感じながら立ち上がることはなかった。イエス様に呼ばれたからです。救い主、私の救い主、ナザレの子イエス様というのはそういう意味です。私の救い主、私を救ってくださる方とイエス、彼は呼び、大きなこと呼んだ。私の救い主であるあなたは私を呼んでくれた。イエス様の噂はずっと彼は聞き続けました。この方は確かに救い主だという噂を聞いていました。私を呼んでくださったときに、私の救い主になったんです。彼は本当にイエス様のところへ喜んで、彼の目は開かれたときに、イエス様の瞳を彼は見たはずです。 もし目が治っただけであれば、治ったことでそれで良ければ、彼はもうこのエリコに留まればよかったんです。彼の家族もいれば、仲間たちもいて、長くこのエリコに住んでいた彼は、ここで新しい出発をすれば、それで十分だったはずです。しかし彼は、イエスの行かれるところへついていったんです。この人は私を捨てなかった方。私はこの方と一緒に行く。このエリコからずっと登り道です。その有名な道は、その頂点にエルサレムがあります。まもなく彼はイエス様の処刑を見るんです。この開かれた目で。そして、三日目の朝、再び蘇るイエス様に出会います。同じくこの開かれた目で彼はイエス様を見ます。その手足には十字架に刺された跡があるんです。弟子たちと共に、我が神、私の主、私の神、私の罪を背負ってくださった私の救い主、私を見捨てないでくださった本当の救い主と、歩き始めていくんです、バルテマイは。私は噂では聞いていました。しかし、この方が本当に私の救い主であることを、ヨブと同じように、この目であなたを見ました。バルテマイにとってイエス様も、決して私を見捨てなかった方だ。私たちもイエス様のことを知っている。聖書でこんな風に書いてある、あんな風に書いてある。よく知っているかもしれない。学びではこんなことを知っている。メッセージもよく知っている。噂では聞いていました。でも、この目であなたを見ました。それは、安心しなさい。イエス様があなたを呼んでいるんだから。ああ、私はこの祈りも聞かれました。こんな祈りも聞かれました。こんな風にうまくいっています。神様はこうやって祝福されています。こんな風に神様から祝福されているんです。こんなこともうまくいっています。私の家族はこうです。私の仕事はこうです。本当に神様をいつも毎日賛美しています。こんな人はイエス様に呼ばれなくても元気に頑張っていけるでしょう。でも、あのぬるっとした泥沼の暗闇の中で取り残されて誰も呼ばれなくなっていく中で、焦る中で、心配しないでいい。イエス様があなたを呼んでるよ。そうやって呼ぶも嵐の中で聞いたんです。神様の呼びかけが、そんなところに、ああ、そうか、私を見捨てない、見捨てなかったんだ。1分1秒たりともイエス様、私のことを見捨てなかったんだ。よかった。確かにヨブはこの後、大きく変わった人生、新しい人生を歩んでいきますが、それはヨブ記の問題ではありません。ヨブ記はこの42章の6節までで、最も大きな問題を完結しているはずです。イエス様も私たちをそのようにして呼びかけてくださる方だ。その呼びかけに応えていきたいなって思います。お祈りいたします。主なる神様、空の鳥を見なさい、野の百合の花を見なさいとイエス様が言われました。それを見なければならないような孤独や暗闇を私たちは、大人であっても子供であっても青年であっても置かれるような時がたくさんあります。しかしそういう中で私たちをひとときとも見捨てないで守り、そしてこれからも見捨てないで、 守ってくださる方がおられるということ、生きておられるイエス様がいるということ、この聖書の約束招きに私たちも心から応えていくことができますように導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。